旧約聖書の第一サムエル記449ページ、旧約聖書449ページ、第一サムエル記15章の22-23節、拝読いたします。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。もう一箇所ございます。詩編119編、その先の945ページ、旧約聖書の945ページ、詩編119編72節、97節、140節、順にお呼びします。72節、あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。97節、どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。140節、あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。以上です。よろしくお願いします。
まあ、今日は御言葉に対する飢え渇きを持つ大切さについて少しご一緒に考えてみたいと思います。まあ、御言葉に対する飢え渇きがあるかないか、まあ、聞く耳があるかないかとは非常に大切です。まあ、中4年前に、まあ、20歳になった娘であるリンデは、まあ、一足先に手に召されました。まあ、彼女はガンだと宣告されただけではなく、もう治る見込みが絶対にないと分かったとき、前よりも、まあ、元気になりました。まあ、自分の持ち物全部生きとる間に他の人々、まあ、妹にあげたり同級生にあげたりして、そして死ぬとき一円も残らないように、まあ、ドイツのデーマルク、一マルクも残らないように、ちゃんと計画を立てて、イーロの人々に、まあ、自分の金をあげたのです。まあ、あげなかったのは一つだけだったんです。聖書。やっぱり、神の御言葉である聖書を他の人にあげようとしたくなかったんです。彼女は、召されてから一番下の妹、スーセはどうしてもあれ欲しい、彼女の聖書欲しいと言ったのです。まあ、その時も僕初めて、まあ、リンダの聖書をゆっくり見たんです。本当にびっくりしました。いやー、よく読んでただけじゃなくて、彼女はやっぱり主を愛したと分かるようになったのです。何年間も別々に住むようになったから、結局どういう気持ちを持っていたか、もちろんはっきり分からなかったんです。まあ、葬儀全部終わってから、彼女のまあ聖書を見て、そしたらその中で、まあ、彼女の書いた文章も出てきたんです。まあ、すぐ読むことができないように、ちゃんとセロテープで貼られていたし、まあ、リンダの方のお読みになった人々はみんな何回もお読みになったでしょう。まあ、次のような文章が出てきたんです。主イエス様、私はたとえあなたをまだ肉眼で見ていないとしても、あなたを心から愛しています。そして私はたとえあなたを個人的に見ていないとしても、あなたを 100% 信頼しています。私はあなたをこの目で見ることが許されるとき、なんという素晴らしい言葉に言い表さないほどの喜びで、歓呼の声を上げることでしょうか。その時、私は永遠に安全な場に置かれています。 あなたはよみがえりであり命です。あなたを信ずる者は死んでも生きるのです。そして生きていて、あなたを信ずる者は誰でも永遠に死ぬことはありません。神の賜物は私の主イエス・キリストとの交わりに送る永遠の命です。私はこの肉の体にとどまる限り、まだ本当のふるさとに到達していません。私はまだ主から離れている旅人のような状態に置かれています。私は主と顔と顔とを合わせてみてはいませんが、信仰によって歩み続けています。しかし、私は安らかです。そして願わくば、この肉の体を去って、私の手のふるさとへ行き、主の身元に行きたいと思います。それですから、私は主が来られるまで、主イエス様に喜ばれるように、すべてのことを一生懸命にやりたいと思います。私のふるさとと私の目標は天国にあります。まあ、この文章を見たとき、本当に、まあ、嬉しくなったんです。まあ、見たときすぐ、当地、アイトリングの経営する一つの素晴らしい家提供されて、まあ、家族、親戚、シリアの人々はみんな向けて住むようになったんです。まあ、その朝飯の前にこの文章を読んだとき、本当にもう嬉しくて嬉しくしょうがなかったんです。まあ、羨ましいとしか思わなかったのです。まあ、リンデちゃんは別に立派な人でもなかったし、けども彼女は御言葉に対する飢え渇きを持っていたから、何があってもイエス様をよりよく知りたい、御言葉に頼りたいという気持ちを持っていたのです。まあ、前に一つの聖書の日記を紹介したことがあります。まあ、もう一回したいと思います。まあ、聖書は話しています。1月15日、静かな一週間を過ごした。新年の数日間の晩、私の持ち主は私を規則正しく呼んだ。しかし、今は私を忘れているらしい。2月2日、今日整頓された。他の者と一緒に誇りを払われた。そして元の場所に戻された。2月8日、持ち主が朝飯の終わってから少しの間持ち入られた。持ち主は2、3箇所呼んだ。持ち主と一緒に教会行った。3月7日、整頓され、誇りを払われ、元の場所へ置かれた。教会に行ってから玄関に置きっぱなしになっていたから。4月2日、今日は忙しかった。持ち主は司会をやったので、私を読まねばならなかったのである。ちゃんとその場所になるのに、その成功を長い間、持ち主は見つけることができなかった。5月5日、午後いっぱい、おばあちゃんの膝の上にいた。おばあちゃんはここを訪ねたのだ。この最初2章、5節から7節を読んで、おばあちゃんは涙を流した。5月9日、今毎日午後、おばあちゃんの膝の上にいる。私はそこを居心地よく感じる。おばあちゃんはしばらく読み、また私に語りかける。5月10日、おばあちゃんは出かけた。私は元の場所に戻された。お別れの時、接吻してもらった。6月3日、今日誰かが私のページの間にクローバーの葉を2、3枚挟んだ。7月1日、着物や他のものと一緒にトランクに詰められた。休みにどこかへ出かけるらしい。7月7日、まだトランクの中にいる。 7月10日、他の者はほとんど皆取り出されたのに、私はまだドラングの中だ。7月10日、再び家に帰って元の場所にいる。かなり長い旅行だった。しかし、私は読まれなかったのに、なぜ一緒に行かなければならなかったのか、理解に苦しむ。8月1日、ひどく息苦しく暑い。2冊の雑誌と小説が1冊、それに古い帽子が私の上に乗かっている。取り除けたら嬉しいのだがな。9月5日、整頓され、誇りを払われ、きちんと置かれた。9月10日、今日、花子が私を少しの間使った。花子はお兄さんの亡くした友達に手紙を書いた。それで適当な制服を用いたのだ。9月30日、また誇りが払われた。まあ、霊的な命に食べ物が必要です。この霊的な食べ物を私たちはどこで見つけるなのでしょうか。もちろん聖書、すなわち神の御言葉の中にのみ見つけることができます。聖書はイエス様の啓示そのものです。そしてイエス様こそが我々の乾くる魂にとって命の糧そのものです。御言葉を読んで深く考えて心に留めましょう。我々の経験する難しい問題の 95% は聖書を読まないからなのではないでしょうか。聖書を読まないことは罪です。もし上渇きを持って聖書に接しなければ、御言葉を深く味わわなければ、霊的に一歩も前進しないからといって不思議はありません。ダビデは前に司会者呼んでくださったように、あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものだ。御言葉とは私にとって全ての全てです。御言葉とは私の足の光ですと、ダビデは告白したのであります。このダビデの前の王様であるサウルは、こういう上渇きを持っていなかったから、ダメになってしまったのです。滅んでしまったなのではない。ただ、多いから退けただけなんです。結局彼は、用いられなくなってしまったものになりました。前に読まれました。もう一回読みます。サムエル朝の中古書22節から、サムエルは言った、主は主の御声に聞き従うことほどに、全所の生贄や、その他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。ダビデは人間的に考えればサウル王よりもひどい罪を犯してしまったんです。けどもサウルは退けられなかったのです。なぜならば聞く耳を持っていたからです。主よ叱りを与えてください。主よ教えてください。主よ示してくださいと彼は祈り続けたから御心に叶う人間になったのです。イエス様は今の時代の目的について話された時、次のように言われました。私自身が私の教会を立てる。所詮人間にはそのようなことはできないからです。